これさ、今ね、これちょうどこれ50分の1だっけ、100分の1、101か、はい、101のまさにこのプロジェクトの模型が今ここにスタディ模型があるんだけど、これまあラジオ聞いてる人はね、とは言ってもその全体像が分かんないから、あのこのね、そのプロジェクトのこの、あの概要をね少し説明するっていうか、形と成り立ちのその形式を少しこれあの分かる範囲でさ、今じゃあ福原君をちょっと説明してみますか。これどういう形になって、どういう形式になってるかっていう描写してみましょう。
そうですね、一応、まあ、直径が、まあ、9.6 メートルある、うん、円の上に、灰色の、色を塗った竹で、スタードームというものを、組んでます、うん、そのスタードームっていうのは、まあ、その星型に組んでって、それで、まあ、お互いがお互いを自立させ合ってドームになるっていう、そういう、まあ、スタードームを作ってで、その中に、まあ、実際厳密には違うんですけど、まあ、4つのキューブというものを、並べて、それはまあ独立させてみたり、連結させてみたり、ちょっと、45度ぐらいちょっと振ってみたりとか、あ、90度か振ってみたりしてて、で一応こう2つ連結してる部分っていうのを一応ギャラリーっていう風にして、そこに、僕らの建築学生が作ったこの模型とかそういう作品を並べて、他の、まあ、来てくれた人に、まあ、オープンキャンバスの時もあったんで、そういう時に、まあ、見てもらったり、で、それで一つの白いそのキューブの方、一つの連結してない方のキューブの方は、シアタールームとしていて、そこでは、まあ、以前このドームは、以前この福岡の太宰府の方でワークショップで一回ちょっと、まあ、練習じゃないですけど、まあ、そこで一回作ってて、まあ、それの、まあ、プロセスみたいなのを、編集した、ムービーみたいなのを流してそこで見てもらうということで、で最後に一つ赤く塗った、赤く塗って、まあ、90度回転させた、まあ、茶室っていうのを、まあ、作って、そこだけは、まあ、ちょっと赤く塗ってみようと。外観は、まあ、赤く塗って、中に、で、400ミリぐらいちょっと浮いてる。まあ、フリッツアンっていうだけあって、やっぱこう浮かしてあるっていうことで、一応、まあ、赤く塗ってます。それで、中には、まあ、4畳、まあ、2畳ですね。だから、その4つの琉球畳っていうのが、貼ってありまして、その床には、その周りに、コルクでとりあえず一応コンパネで作ってるんで、その上にコルクっていうのを敷いて、一応この人が入ってきても、そういう怪我とかがないような、まあ、配慮もしつつ、美的にも美しくしようと頑張っていまして、この茶室の、まあ、その開口部っていうか窓は、一応まあ普通の茶室とかだと横でこう開口を開けるっていうのが、まあ、まあ一般的なんですかね、まあなんかそれなんですけど、まあ僕らは今回、まあちょっといろいろありまして立って
今日
はね、いろいろありまして縦につけるっていうことで、でその縦につけたことによって真柱っていうものの入れ方がちょっと変わってきて、まあ普通に直線でストンと落ちるんじゃなくて、真柱で一回こう窓枠についてる梁が受けてとか、まあ、いろんなこう、まあ、柱でアクションが生まれてきて、でそういうところでできたこの隙間っていうところに、今回8種類ぐらいの、マテリアルっていうのがありまして、そこを、まあ、モルタル最初に下地で塗って、まあ、藁とか麻とかそういうものを、まあ、貼り付けて、まあ、それによって、まあ、なんかその壁で結構なんかいろんな表情が生まれるっていうことで、で今回一応炉も切って、でまあそこでちゃんとお湯も沸かせてお茶会ができたっていうことですかね。そんな感じでよろしいですか。
じゃあ佐藤君なんか補足してみる。あとなんかどう、ね、今のあの大体の説明になってると思うんだけどね。僕は
大体100点だと思うんですけど。あとま あプラスとしたらギャラリーは、まあ、1段床がちょっと上がってまして、うん、でその先にちょっと軒が出てて、
うん、これ良かったかもしれないな、はい、うん、まあ大体じゃあそんなもんかな、
う
ん、
そうだと思います。
大体の説明は、うん、そうですね、うん、
これまあね、なんかあのなかなかその言葉だけで説明するっていうのは難しいと思うんですけども、ちょっとまあ僕の方で補足的にもう一回繰り返しておくと、全体としては直径 9.6 メートル、高さ 4.8 メートルの、要するに半球なんですよね。要するにボールをパーンと2つに割ったような大きさ で、それをまあ竹で組んでると。要するに大きな竹籠のような形になってるんですね。でそれが帽子のようになって全体に被さってるんですけども、その中にあの大きく言うとキューブがもともと4つあったんですね。でそのキューブっていうのが、一つのキューブが 2.4 メートル角、2.4×2.4×2.4 の 2.4 メートル立方が4つあるっていうところからスタートして、そのうちの2つのつなげて、で1つは軸をずらしてると。で2つつなげたものが結構空間として大きくなるから、そこがまああるその展示スペースみたいになっていて、さっき深谷君の方から説明あったんだけども、もう一つはある程度閉鎖的な空間にして、シアタールームにして、そのプロジェクターでいろいろとこう投影できるような形にする。だからあそこでまあ1回ぐらい映画上映会やってもいいんだけどねでもう一つはわざと軸をずらして目立たせてるんだけども、これをフリッツアーンっていうふうに名付けて、浮かぶ立方体の寄りっていうことで、レッドキューブで真っ赤っかに塗ってるんですよね。で、まあ、それによってこの茶室っていうものを、まあ、ある種の異質なそのあの空間として表現してるんですけども、さっき深浦君の説明あったように、内部空間はいろんな素材を貼り分けることによって、あとこもそのディスティルのようないろんなその区形に塗られたその素材が貼り分けられてパッチワークを作ってるっていう風な、まあ、そういった形になってるんですね。それがインテリアになってます。で今ちょうどこれ100分の1のスタディ模型があったりとか、あとなんかこっち側にはその10分の1だっけ、10分の1の模型は結構でかいんだけども、10分の1の模型があったりして、この模型を作るっていうところからまあいろいろとスタディをしたんですけども、このキューブを軸をずらすっていうのは、実はあの磯崎新さんの、群馬県立近代美術館か、あそこでキューブをベースとしながらも、そのうちのいくつかが少しずれてるっていうようなこともイメージしたりして、あのあえてこのプラトン立方体、プラトン立体としての立方体っていうものをベースにしながら、まあ、それを何か操作を加えていくっていうふうなことをやってみたわけですよね、うん、で僕はやっぱりこれはね、スケール感として間違ってなかったっていうのがやっぱりあのすごく良かったなと思ってるし、あの一つ一つのその空間の機能分化みたいなものが結構メリハリが効いてたし、それは結構良かったなと思うね。でこれ柱はあの佐藤君とか福原君といろいろとそのディスカッションして検討して、柱はまあ60角ですよね。つまり60ミリ角の柱っていうものをベースにして、その角材でフレームを作って、そこにこれ12ミリのコンパネだったっけ、
壁は9ミリです。
壁は9ミリか、はい、で12ミリを使ったのは床だっけ、
はい、
うん、床は12ミリ使ったのね。でその合板をあの張り込んでいって、全体を作っていったんですけども、まあこれベースは48番だよね。48番の大きさで、1212mm×2412mm か、あ、24mm。要するに大体約 1.2m×2.4m の48番をベースにして、まあ、全体を構成していくと。というのは、そのぶどまりを考えて、なるべくその作業とか切る回数を少なくするということで、まあ、作業効率をちょっと考えたわけですよね。で、あの床の部分とかはこう根だを入れて、それから真柱はこれ半割りだったっけな。
そうです、そうだね。30×60。
30×60 だね。はい、で回しらを入れることによって全体をまあ補強して、それからこの、茶室のところにはその全体を浮かせてるっていうことで、強度を入れるためにまあ火打ちを入れたわけですよね。火打ちをその四隅に入れるっていうようなことで、全体を補強していくっていうような形にまあしたわけですよね。まあこれは本当にこうやって見るとさ、これなんてさ、直径が約10メートルだから、10メートルっていうこれ面積的にはさ、円だからさ、まあ 78.5 平米か、大体約80平米ですよ、円の内部っていうのはね。そしてこれほとんど小住宅と同じスペースぐらいの大きさなんだよね。だから規模としては本当にスケール的にはさ、住宅を設計するっていうのと同じぐらいの感覚っていうのがあって、で一番最初にね、その福原君とか佐藤君がまあ困ってたことっていうのはすごく象徴的で、実際作ってみようと思ったらいきなり水勾配があったわけですよね水勾配があってさ、しかも両側に水勾配が流れてるっていうね。これが本当に紙の上と現実との差異で、フラットだと思ってるところがフラットじゃないっていうさ、
水平が取れない
そうそうそう、いやでもこれは本当すっごい勉強になるよ。 なんであそこにね斜めに目地を切ってたかって言ったら、あれは水勾配で調整してたからっていうことだしさ、
タイル、
そうタイルにね、でこのタイルが600画だったから、それをそのガイドラインにして、600ミリ ×16 で9600ミリっていうことで、もともと10メートルで考えてたのを、まあ、9600に修正したわけですよね。まあ、そういったことも含めて、まあ、これは非常にこうなんていうか現実の建築を作るっていうそのシミュレーションとしてはね、すごくいいトレーニングになったと思うんだよね、うん、だから僕は本当これもうずっとやりたいくらいなんだけどこれは本当にねトレーニングになったなと思うわ、うん、まあそんな感じで、ちょっとまた僕は喋りすぎてしまったんですが佐藤君どうですかこのプロジェクトに関して。
まあ僕もぜひ継続してやってほしいですしまあこんなにその実際に実施でやることはほとんど学生のうちじゃないし、でやっぱ結構その現場でその図面で最初書いてたんですけど、結構現場で行ってみてそのまあ数センチ数ミリずれてたりとか細かいところで修正があって、そのまあ応急処置的に結構その場で考えて指示出したりとかやってったりしないといけないっていうのが、まあいい意味で鍛えられたっていうか、まあやってよかったなっていうのは率直に思いました。
そうだね、やっぱり現場で実際に作ってみるとずれるしさ、いや結構ね高い精度ある程度作ったとは僕は思うんだけど、あれ竹だって結局曲面にするっていうかさ、曲げた場合にはさ結局そのボルト締めするところでその誤差が出てくるから、やっぱりルーズホールにしてある程度逃げを作ってね、ずれるっていうことを想定しておいた方がよかったんだよね、うん、それとさっき福原が最初に言ってたやつさ、いろんなところに許可を取りに行くっていうのは実際の建築でもそうなんですよ。本当実際の建築ってもっとたくさんの許可申請っていうかね、そういうもの出てくるから、今回僕らの規模でも大学内で例えば総務課とか管財課とか事務室とか、まあ、いろんなレベルでその許可を得ないといけないっていうね、まあ、これ自体がね一つねやっぱりトレーニングになったなと僕思うよ、うん、じゃあ福原君もなんかまた続けていってみますか。
そうです、ね、
プロジェクトリーダーとして一番頑張ってた福原君どうですか。
プロジェクトまあまあなんか結構まあ現場のお話も出てきたんで、まあちょっと変化球を投げてみようかと思うんですけど、まあこう佐藤君とまあ今回はまあほとんど初めて、まあ別のプロジェクトもちょっとやってますけど一緒にやってみてやっぱ思ったのがちょっと合わないなって
。そうなの？
はいはいはい。
大半合わない。
まああんまりこう反りが合わないっていう。
意見が合わないの？
まあ意見も合わないっていうのもありますし、僕は結構なんかその回転率とか上げてこう疾走感を大切にしながらこうプロジェクトみたいなのを進めていくタイプで、まあまあ佐藤君はこう結構まあ熟考してまあなるべく正確な答えっていうのをまあ導き出そうって考えてるまあタイプのまあ人間だと思うんですけど、まあそこでやっぱりこうまあ若干合わなかったりとかするところはまあ大変だったんですけど、やっぱりこうコンペとかもこうやってて、まあ僕は結構バーってなんか結構作品みたいなのをこう仕上げにかかるんですけど、まあ佐藤君はいやちょっと待てよ
そうなのか、
ちょっと待てよって、まあお互いまあお互い A 型なのかなんだか知らないんですけど、こう絶対譲れない場所っていうのがあって、まあ結構なんか結構バンバン、まあ、意外とぶつかり合う、意外と佐藤君頑固
いやみんなそれぞれさ、ね、デザインやってる人はそれなりに頑固だと思うんだけど、まあでもそれはそれ大事だと思うんだけどね。
そうですね、まあなんかまあ、相性としてはあんまり良くなかったんですけど、まあ、この作品を作り上げるっていう過程においてはもしかしたらまあベストパートナーだったかなっていう
なるほど
みたいな感じです。うん、
いやなんかさ毎年卒論とかもそうなんだけどさ、グループでやってるとさ結構なんかそういう問題で出てくるじゃんそれでなんかささっきも言ったんだけどね、これやっぱり永遠の課題としては確かにあるんですよ。これ結構ねラジオ聞いてる人たちにとってもねすごい興味深い、もしかしたら一番ここ興味深いかもしれないっていうかさ絶対そうだと思うんだよ。だってさ絶対みんなさグループとかでコンペやっててね、やっぱりなんかお互いに違うなと思ってる人って絶対いると思うんだよ日本全国で。僕らだってあるよ、僕だってある、僕だってなんか友達とかいろんな人ってやっててなんか違うなと思ったりとかね。だけどね絶対建築って一人できないから、これは本当に大事なことっていうか、まあ、どこでねそのなんていうかこう落としどころをつけるかっていうのはすごい大事だし、これ自体がある意味センスみたいなところあるんだよね。で僕はね原博さんとねずっと話してる、原博さんもねそういう話よくしてて、要するに集団設計とかねグループワークとかね、でやっぱりビートルズの話をするわけで、要するにビートルズって4人いてさみんな楽器も違うしキャラも違うし、 まあ、実際にさその作曲をやってたメインっていうのはポール・マッカートニーとジョン・レノンなんだけども、まあ、あの人たちは割とうまくいってたわけですね、まあ、とはいえその短期間なんだけども、だからまあなんかみんなの良さのキャラクターを生かしてさあのそれを何かこう加算する方向にうまく持っていければいいんだよね。だからそういうのは本当に伊藤豊さんって本当すごいと思うんだけどさ、全部もちろん自分でやってないしそれをうまくアレンジしてるっていうかね、うん、だからまあトップダウンでやった方がうまくいく場合もあるわな、はっきり言って。例えばもう僕は全部決めちゃうとかさ、その方がうまくいく場合もあるんだけども、まあ、必ずしもそうでない場合もあるっていうかさ、まあ、その辺はまあいろいろとこう課題はあると思うんだけども、だけどまあそれも含めて昨日もすごい勉強になったんじゃない。
そうですね。
だけど僕はそれは別としてもね、やっぱり実現したっていう手応えは大きいと思うな。建築っていうのはさ、なかなかそんなに簡単に実現しないもん。多くの建築家はそのたくさんの未完のプロジェクトっていうのを抱えてるし、そんな簡単に建築って実現しないものだし、アルバロ・シザですら僕直接シザに聞いた時もそう言ってたから、今回は少なくともこれが実現してさ、しかも使ってもらえたっていう手応えはさ、やっぱり細かいことは抜きにしてむちゃくちゃ大きいなと思うね。うん、まあ君らもよくやったんじゃないですか。だからね、これは本当にこれなんかさ、だからこれラジオ聞いてる人たちはこれ今説明してるだけでこれよくわからないと思うんだけども、まあホームページなり何なりね、どっかであのこの作品のプロセスとかあるいはその写真とかをねちょっと紹介しておくとまあいいかもしれないね、うん、ということで、まああの福原君と佐藤君はあのすごくプロジェクトとしてすごく頑張ってくれたっていうかね、あのよくやったなと思うんですけども、まあ頑張ってやってることが原因かどうかわかんないけど、就職はまだどうやら決まってない。
あそこ突っ込め
ます。なるほど。頑張ってるのに。なぜか。
だからさ、これちょっとラジオを聞いてる建築関係者の皆さん、福原君と佐藤君よろしくお願いします。
ぜひ。
ぜひこのポートフォリオでこのプロジェクト B2 を見てあげてくださいということで。まあ、ということでね、今回は一旦これで終了にしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。